フェイス2エースの
薄い峠音楽堂本舗。
いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは。
はい、どうも。
先週の放送でね、
はい、
江ノ島からお送りしましたけども、この後我々はリハーサルだなんて言ってましたけども、その下の根も乾かぬうちに
急遽
もう一本収録、はい江ノ島トラマル座からですね、はい、真正面に江ノ島を望みながらお届けしております。土日の今日は日曜日なんですけど、昨日より人で多いですね。
多いですね。昨日はまあちょっとなんか
薄曇りっていうか、ちょっと雲がかかったんですけど、
今日はもうドピーカンでございます。
ドピーカンです。暑いだろうな。
あれですよね、我々ぐらいのこうね、
うん、
もう そんなにこう若くないとですね、
はい、
このクソ暑い中、
うん、
姿を晒すなという、
そう
正気の里と
思えないと思えないですね。
人がいっぱい
いっぱいいます
、はい、
まあ、楽しそうだからいいんですけどね、
はい、
あそこへ行こうとは思いませんね、はい、
もう肌を晒して、
うん、
海に向かってダッシュみたいな、
そう
できませんよね。
できませんうわすごいな。でもなんか本当に夏らしくていいですね。湘南というとやっぱり夏って感じがしますけど、
見てる分には最高です。
そう高いところから見下ろしてね、はい、またちょっとカモメが飛んでますね。いいですね。
ね、カモメとか、あとなんか トンビかな。
トンビも
ね来るんですよね。
トンビがあの砂浜にいるお客さんのなんかハンバーガーとかね、
は
い、
狙
ってるんですよ、
はい、
結構被害に遭ってるみたいですよ、みんな。
あとね、カモメとかも実は結構こいつ、あいつね、結構凶暴なんですよね。
そうなんだよね。
ファールなんですよ、
うん、
目もねちょっと、
そう目もね冷たい、
ちょっと冷たい
クールな
目をしてるんですよね。
ニヒルな目をしてるんですよ、
はい、
気をつけてくださいね、空からの襲撃、すごい速さで来ますからね。
ですよね。
パーッと下がっていきますんでね、はい、さあ今日もお便りの方行きましょう。
はい、お願いします。
Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
山梨県在住メタル呉服店です。
あ、どうもです。
5月2日ライブインロサに参加して、そのまま東京の実家に帰省しました。お、母はここぞとばかりに家事を私に押し付けて、テニススクールだの、足利の藤棚だの、昭和記念公園のチューリップだの、友達と出かけまくっています。そんなゴールデンウィークのお昼、父と2人だけになりました。母のホームベーカリーでパンを焼いてみることにしました、うん、細かく刻んだハムと玉ねぎを入れたおかずパンです。
美味しそうですね。
ですね。とってもいい香り。山梨に帰ったらホームベーカリー買っちゃおうかな。そんなパンを父がパクリ、
うん、
父、なんか物足りんな。私、確かにマヨネーズとかバターとかつけてみようかな。ちょっと塩分とコクが足りない感じだね。父、いやーそうやないと言って、いちごジャムを塗り食べ始めましたハム&オニオンパンにいちごジャム。私は不思議な食べ物は 試しに食べてみようかなと思ってしまうタイプです。しかし今回のハム&オニオンパンいちごジャムのせ、かなり恐怖です。私には口にできません。簡単に言ってしまえば父は甘いものとしょっぱいもののミックスが好きなんです。私には絶対許せないもののツートップ、酢豚の中のパイナップル、生ハムとイチジク、父はそんなようなものが大好きです。ちなみに関西出身の父ですが、名古屋に単身赴任中は毎朝のように小倉トーストを食べていたようです。すごく名古屋飯が好みに合っていたようで、単身赴任中は太ってました、ということで。そうっすか、
なるほど。
ミックスが好きなんですね。
あれじゃないですか、あのちょっとあのお口がこう欧米風なんじゃないですか、
かもしれない
お肉にカシスソースみたいなね。
でもあの酢豚のパイナップルって、あれはまああのパイナップルの酵素がこう肉を
柔らかくするっていうね理屈なんですけどね、
うん、なんですけど、
なんですか、やっぱね
もうよけますね、ま
あ、肉はいいですよ、
肉
は柔らかくなりますよ、
ね、
パイナップルに肉がつくわけですよ、肉の脂が絡まっちゃうわけですよ、
うん、
それはいいのかなっていう、
それはどうなのかな、
どうなのかなっていう、うん、であのパイナップルもこのね、それで、うん、役目が終わったら避けて食べないとかだったら分かるんですけど、うん、ちゃんとこうおかずとしてこう、
ね、
ちゃんと一緒にこう出てくるっていうのはどうなのかな
っていう、うん、どうなのかなってね、柔らかく肉を柔らかくした時点でもう役割終わってるじゃないですか、
ありがとうって言ってね、
うん、
おどきいただくとか、それなら分かるんですけど、あのちゃんとおかずの一つとして
ね、
しかもかなり主張しながら来ますよね。
パイナップル自身の気持ちはどうなんだろう、俺ここにいていいのかなっていうね、
そうですよね、もうちょっと考えてほしいですね、
考えてほしいですね、そうですか、お父さん小倉トーストが好きにな
るほど
ね、なるほど、わかりました、いろんなことがわかりました。はい、ではお便りお願いします。
こんばんは、よし&おーちゃんのよしです。
どうも、
先週に引き続き、長野でね、
また長野、
長野情報ですね。ふらっと入ったお蕎麦屋さんで、お蕎麦屋さんでね、珍しいもの見つけたの。注文したお蕎麦が出てくる間にね、お店の中を見渡していると、お蕎麦屋さんの揚げ蕎麦せんべいとか、蕎麦かりんとうとか、
うん、
お土産物がある中で、地鉢せんべい。
は？
蜂蜜でも入ってるの？もしかして蜂の子入りのせんべい、なんだろうな、
長野だもんな、
気になるな、勇気を出してお店の方に質問、地鉢せんべいって何ですか。お店の方とっても親切でね、ええ、蜂が入ってるせんべいですって持ってきてくださいました。いやー、蜂落花生が入ったおせんべいに似てるけど落花生じゃない、蜂がぺちゃんこになって入ってるの。お店の方によると、作っていらっしゃる方はご高齢でもう製造終了、ここに今あるものが売れたらおしまいとのこと。私買っちゃいました。でね、母にこれ貴重なのよってお土産に、そして職場にも。私無理です、食べられませんでした。でもね、職場のスタッフにこれね、もうなくなっちゃう貴重なものな、貴重なものらしいよってお昼時に出して、給食から出てきたスタッフに、食べた？ねえ食べた？自分じゃ食べないくせにいちいち声をかける私、ほぼパワハラですわ。Sさん、黒毛さん、これ出されたら食べられます？はい、ということで、はい、画像来ております。
うーわ、
これね、
まんま
です。はい、
これ知ってた？
知ってます。
信州大町名
物、はい、知ってます。これね、食えません。
地鉢そのまんまじゃないですか。
申し訳ないけど食えません。
うわ、
まあ、あのご存知ない方もいらっしゃるかと思いますが、
はい、
この辺の信州安曇野とか、
うん、
界隈はですね、蜂食べるんですよ、
うん、
あの蜂の子、
蜂の子とかね、
すでにあの蜂の巣の中に入ってる、まあ言ってみればこう芋虫というか、
うん、
ウジというか、
はい、
それをですね炒めて食べたりとか、
はい、
非常にこうやっぱ栄養価高いんですよ、
うん、あの貴重なタンパク源ですからね。
そう、長野はね昔そういういわゆるこう隔離されたこう山の中の僻地だったわけです、うん、
はいはい、
でその中でこうタンパク源としてこう蜂だったりとか、うん、あと川虫、
はいはい、
ザザムシとかね
、
食べるそういう食文化があったわけで、ね、まあ、それを否定するつもりはもっとございません、
はい、
がしかしですね、この蜂の子とか、
うん、
お土産物としては結構まだ今でもメジャーの方で売ってます、 一番すごいのは缶詰。
ほう、
缶詰のこう蜂の子ってやつですね。
ほう、
なんですけど蜂の子だけならまあまだ許せるかな、
うん、
蜂の子とですね、あとねさなぎ、
うー、
蜂になりかけの、
そう、はい、来るか
と、蜂、
はい、
全てこう玉手になってこう煮込んであるっていうね、開けた瞬間にそっとなされる方続出っていうそういった意味で結構売れてるらしいですよ。
なるほど、
はい、かなりこうなんていうんですか、こうね、生理的にダメな、
まあでも今昆虫食が見直されてますからね、
ではいますけどね、うん、来たるべき食料なんですね。
そうそうね、僕ね仙台のおばあちゃんがね手作りであのー、あれイナゴの佃煮をねよく作ってくれてたんで、ね、
イナゴは日本全国どこでもね、うん、食べられてました
からね、平気で食べてましたけどね、はい、うん、いやこれでもなくなっちゃうのか、
なくなっちゃうのか、
ちょっと惜しい気もするけど、
まあね、このせんべいにこの蜂もどういう状態なんですかね、これ、うん、揚げたのを入れてるのか、それともそのまま焼いちゃったのか、
なんかこういう写ってる写真見るとなんかそのまんまっぽい感じもしますけどね、
結構食感とかどうなんでしょうかね、う
ん、
っていうね、
もうなんか形残さずにっていう方法はなかったんでしょうね、
なかったのかなってね、なくなっちゃうっていうことなんですけど、まあ蜂の子ね、蜂食文化、
はい、
興味ある方は、
はい、
ぜひ
まだちょっと残りがあるかもしれない在庫が、
大町ですね、
大町、はい、
ちょっと行ってください。
はい、さあ今日の1曲目聴いてください。フェイストゥーフェイスでしおり。丸座ももうねずっと続いてるんで、これはちょっともう本当に毎年恒例に
ですね、
もうなってますけどもね、
はい、例えば今年春にここでやりましたね、
はい、
僕結構おいいじゃないかと思いましたね、
うん、春いいですよね、こういう海辺がこんなね海の家とか全くなくて、
はい、全く静かな、
静かな
ポツンポツンと人がこう、いるぐらいの夏とは全く違う表情
ですよね、はい、海の色も違いますしね、
はい、で非常にこうなんていうかちょっと物悲しい感じがして、はい、なんかこうキュンときちゃいましたね、
キュンときますよ、
いいですね、
そんな時に早春なんか歌った日には
そうなんですよ
来ちゃうんですよ、
はい、また景色をお借りしちゃうって ね素晴らしいんですよ ね
素晴らしい、またちょっと考えましょうね、夏はもちろんやりますけども、はい、それ以外の季節もね、
はい、
さあ、お便りいきます、
お願いします。
A さん、本田さん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは、
香港のヘリコペウクロです
どうも
先日は年を経てできるようになったことのお話ありがとうございました、そろそろこの辺でやめておこうかと思えるようになったとのこと、 さすが大人お兄さん、私はまだやめ時が分からなくてついつい食べ過ぎてしまいます、うん、あのほら食べたり飲んだりの話、はいはいね、やろうと思ってやる、時間はかかるかもしれないがやっていればその年齢なりの身につき方するというお言葉、深く心に刻みました。そうですね、続けていくことが大切、学校が終わっても一生勉強です。さて肝心の卒業試験ですが、学生一人に対して先生が二人、面接のような形で行われました。10分間スピーチ、あらかじめ提出しておいたエッセイに関する質疑応答、その場で渡される書き言葉で書かれた文章を音読して内容について答える問題の3部構成、広東語は書き言葉と普段話す言葉が全然違うんです。ほう、漢字ですから目で追っている分には意味は大体わかるはずなのですが、発音を気にしながら声に出して読んでいるとかえって意味が分かりにくくなってなかなか頭に入ってきません。へー。さらに渡された文章が全く予想外のものでもうパニック、冷や汗を流してしどろもどろしていたら、はいもう結構ですと終了宣言。ショックで唖然としていると足がつりましたが、足までつらせた甲斐あって合格しました、ありがとうございます。お、日本人は漢字が分かりますし意味もある程度は共通していますけど、他の国のクラスメートはどれだけ大変だったのかと思うと尊敬せずにはいられません、店の看板や駅構内の案内などは発音が分からなくても意味は大体分かりますもんね。しかし街を歩いているとこれは漢字の意味が分からない方が良かったのかもと思うこともあります。例えばこれ
写真
レストランのメニューでメインの魚に数種類のキノコが入っている料理の説明です。雑菌味、いやまあそうなんですけどね、雑にはいろいろなという意味があるし、キノコは菌類ですから間違ってはいないんですけどね、雑菌と言われてしまうとさすがの私も食欲どころではありましたよ。そしていろいろなキノコが雑菌だとマッシュルームソースはこうなります、雑菌汁。雑菌汁なんだろう、大所用、あのあれですね、ポテトですね、
ですね、
バレーションのショットですね、はい、雑菌汁。おまけはちょっと前のマクドナルドのメニュー、ほう、クォーターパウンダーという名前でパティが4分の1ポンドあるお肉多めの商品、
定番ですね、
はい、すいませんちょっとピンボケです、4分の1ポンドがこちらの重さの単位でいう3両、なるほど、あの江戸時代のお金の単位の量と同じ字ですね、はい、3両にあたり、それに足りてるという意味で足という字がついて足3両。実際に計算しても3両より少し多くて確かに足りています。でもね、足3両だとなんか足のサイズみたいです。魚と雑菌の料理、雑菌汁のかかったマッシュポテト、足が3つのハンバーガー、漢字が分からなければこんな気持ちにならずに美味しくいただけるのに、漢字は奥が深くそして罪深い。私のメール、食べ物のネタが多いですね、やめ時が分かるのはもう少し先になりそうです。暑さも本番を迎える頃でしょうか、お体に気をつけてツアーとサテライト乗り切ってくださいね、ということでえりこさんからいただきましたけど、
雑菌汁、雑菌でした。そうなんだけど、キノコはもう大体もう雑菌っていう大きい括りなんですね、
ね、いろんなキノコとかね、すごいな、奥深いな、罪深いな。ではお便りお願いします。
はい、サンクラゲさん、バントさん、こんにちは。発表会の、リハの時ステージ上の会話が全部コーラスマイクに乗っちゃってバカ受けされました。ペンネーム目指せジョーペリーこと兵庫県のボンです。今日は相談があってメールしました。
おい、
会社の同期のことなんですが、私、彼には付き合ってもうすぐ1年になる彼女がいます。おい、そんなことから、誕生日は何をプレゼントしたのという話になり、その時彼の口からびっくり発言があったんです。もう実は俺彼女の誕生日知らないんだよね。なんですって。 ね、何でも8月生まれというところまでは知っているそうなんですが、何日かは知らないとのこと。私はメールアドレスに誕生日入れたりしないの、それでわからないのと聞いてみました。だってメールアドレス知らないもん。出た2度目のびっくり発言。どうも普段は LINE でしかやり取りしないので、メールアドレスを知らないんだとか、ついでに電話番号も知らないんだそう。あなたたち本当に付き合ってるの？8月はもうすぐそこです。悠長なことは言ってられません。お二人ならどうやって誕生日を聞き出しますか？っていうことなんですけどね、聞き出すも何もやっぱりね、うん、例えば付き合って最初の誕生日とかね、うん、お互いにとって割と大きなイベントごとになりますよ ね。そこで自然に、
そっか、じゃあひょっとしたら付き合ってもうすぐ1年、もうすぐ1年で8月誕生日ってことは、
そうか、それがないんだ、
うん、
そ
うか、じゃあもう9月、去年の 8月もう誕生日過ぎたぐらいから付き始めたのかな、
うんうんうん、
そうすると誕生日の話題なかなかない、ね、
ないっていうことか。
じゃ あの彼女はその彼の誕生日も知らないのかな、
知らないのか、どうなんでしょうね、
お互いにそういう話しないのか、
そういう話なの ね、これ本当に付き合ってるの、ね、
ね、当番組の判定、これは付き合ってない。付き合ってると思い込んでるだけで、
ね、エア付き合いですね、これね、脳内付き合いをしてるって感じですね、はいはい、それ一回確認しました。あとあといいかと思いますよ、
加工を残さないと思いますよ、
はいはい、そうですよね、はい、
おかしいな、何なんだろうな。さあ、行きましょうかね。 A さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。
元気です。
ちょっと今日は愚痴っぽいお便りになるかもしれません、というかなります。私の主任のことなんですが、先日大事な仕事があって、それはとてもややこしい内容だったので、ちょっと私もうまくいかなければ大変なことになるので主任にお願いしたんです。それを受けてくれて安心してたんですが、その当日の早朝、家族が具合悪くなったから半休もらえますってメールが来たんです。なんとその日の10時にその大事な仕事があるのに、すぐ返信し、どうするんですかと聞いたんですが、返事もなく、仕方がないので出勤し、上司に報告して延期にしてもいいか聞いたんですが、相手も予定しているしドタキャンはダメだということで、やっぱり私が対応することに。結局思いのほかことはスムーズに運び完了。済んだ頃に主任から電話があり、忘れてごめんごめん、メールも今見たとこだって、絶対嘘だ、その仕事から逃げたんだ。結局その日は休まれてしまい、ヘビーな一日になりクタクタ。でも嫌なら嫌と最初に言えよ、とりあえず受けたなら責任持ってしてくださいって言ったんだけど、どう感じたか。他のみんなも確信犯だって言うし、その後なんだかギクシャクした感じ。でもね、もういいんだ、ストレスになるだけだし、もう頼まないって思った。それから仲良しの友達と遊んで飲んでハルカス行って吹っ飛んだ。どうだこの話、いまいちか。ハルカスね、よかったけどランドマークの方がよかった。地元で近すぎがダメなのか、いくら頑張っても関西というのがおしゃれ感をなくしてしまうのか、それって一体。ハリソンでした。
なんかもう新しいテイストですね、これね。
どうだこの話、いまいちか。
まあ自己完結してるところは相変わらずですが、うん、最初にこうかなりシリアステイストで、うん、はい、ね、うん、職場のこう話を淡々と進めておいて、淡々と、うん、また自己否定で。
いいですね、ハリソンさん、どうもありがとうございます。毎度毎度、
はい、
ということで今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエスで風と貝殻。
どこまで歩いたら
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。正真正銘ここで江ノ島からの収録は、
ね、事実上2週連続同じこと言ってるという毎週リハ
終わりになりますけどもね、この後楽しい楽しい浴衣ライブが待っておりますので、はい、そろそろ準備の方ねかかりましょうかね、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、メールの方は、ace775 本舗 @yahoo.co.jp ace775honpo @yahoo.co.jp こちらの方まで送信してください、はい、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽の本舗の方までお便りください。
よし、
それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの日